まあそんな落語を聞きながら、オーケストラのね楽譜を書くっていう日々が今来てましてね、来てましてっていうかまあ大体一年中そうなわけですけども、お獣の仕事多いですね、お待ちしております。まあそんなねおしゃべりを聞きながら楽譜を書く時間、まあ楽譜じゃなくてもね仕事をする時間なんて豊かかっていうことをね声を大にして、台所からお伝えさせていただきましたけどね、まあそのやっぱりねオーケストラ書いてますとねこういろんなことを思うわけですけども、まずねやっぱりこう昔の大家の人たちの凄さみたいのを感じるわけですよね。その時も場所も違えどね、まあ、スコア、楽譜の、こう、上から順にね、こう、木管楽器がいて、とか、金管楽器がいて、まあ、打楽器とか、ハープとかがいてね、そして、弦楽器がいて、みたいな、そんなことっていうのは、だいぶ変わっておりませんね、200年。で、もちろん弾く人とか、それから、まあ、楽器とかもね、いろいろ進歩したり、あるいはその進歩が良くなかったとかっていう人もいますけども、まあ、いろいろ楽器も変わったりしてますけども、大筋こう、オーケストラっていうもの、多くの人たちがね、奏者が集まって何か一つの音楽を作っていくっていうの、大筋変わっておりませんで、で、それのね、やり方、つまり書き方って言いますかね、それのこう、うまさ、まあ、うまさですね、うまさみたいなものっていうのは、やっぱりこう、時を超えるわけでございますよね。ちょうどこう、なんでしょうね、まあ、僕は下手なので、あんまりこう、いい例えがあれなんですけども、その、同じ絵を描くのではなくてね、例えば、まあ、ピカソだったらこんな構図を使っていたなとか、まあわかりません。ちょっと絵のこと本当あれなんで半端な発言かもしれませんけども、ゴッホはこんな色彩感とか、思ってたななんていうのが、やっぱオーケストラの世界にもあるわけで、このベートーベンの、まあオーケストレーションの書法、書き方とかね、ドビッシーのこう音色の扱い方みたいなことに大いにこう影響を受ける。と言いますか、ある種のもう答え合わせなわけですよね。その曲は全然ドビッシーじゃなくても、メロディーは全然ベートーベンじゃなくても、オーケストラを書く。じゃあどういう風に音の配置を行うのかって言った時に、その答え合わせはもう実はもう250年ぐらいかけて済んでるわけですよ。こういう風に重ねたらこういう音になってしまう、なるっていうね。こんな良さが出るっていうのがもうありまして。やっぱりそういうの参照させていただくわけですよね。その、昔その古典をパクろうっていう連載をものすごく短くやらせていただいたことがありましたけども、ウェブで。そのまさに古典をパクろうと言いますか、その古典のそのオーケストラの重ね方、楽器の重ね方みたいなものが、やっぱりこう、もう30歳を過ぎた今でもね、すごくこう参考になる。そしてこう、いろいろこう仕事させていただく中で、そのオーケストラのコスト感覚みたいなものが身についてくるわけですね。今日はその話をしたくてですね。まあ僕ちょっと結論がなかなか後ろに行きがちなので、アントン・ウェーベルンっていうね、作曲家ご存知ですかね。やっぱり僕は仕事でオーケストラの曲を書くたびに、ウェーベルンのことを思うんですけども、あるいは、まあそうですね、生きてる人で言うと、サルバトレ・シャリーノとかね、イタリアの作曲家でございますけども、あるいはドイツで言うと、ラヘンマンとかね、まあ現代音楽っていうことになると思うんですけど、20世紀以降の音楽のことについて思いを巡らすわけですけども、それはどういうことかって言いますと、その、そうですね、まあ丁寧に行きましょうか。クラシックを軸足に音楽を学んでくると、実はコスト感覚って麻痺してくるわけですね。その、奏者におけるコスト感覚と言いますか。奏者をコストというとは何事かっていうことで、本当失礼なことは承知なんですけども、その、オーケストラを録音したり、オーケストラに演奏してもらうっていうのはすごくお金かかるわけですよね。で、例えばそうですね、僕なんかそういう口なんですけども、もう小学校ぐらいから吹奏楽部とかに入ったりして、大編成で合奏するっていうのが普通。つまり小中高と、吹奏楽部とか、あるいはそのオケみたいなのに入らせてもらったりして、で、大学とかも音大みたいなところに行くと、オケとか吹奏楽とか、大きな編成で音楽をするっていうのが、むちゃくちゃ当たり前みたいな感じで育っちゃうわけですね。まあそれは別に悪いことじゃないんですけども、 で、僕はその20代も後半になり、そして30代も、まあ、後半ですね、後半に入る、ってから、やっとね、その、やっべ、オケってめっちゃ金かかるんだっていうことが身に染みてくるわけですよ。その、まあ、オーケストラを雇うのは実際には僕じゃなくて、その会社だったりとか、実際に僕が払うわけじゃないんですけども、だんだん予算感みたいなこと分かってきますよね。その仕事をしていくうちに。こういうのをやると、これぐらいお金がかかるとか、こういう人を呼ぶとこれぐらいかかるとかね。で、そういう中でオーケストラを呼ぶってのはやっぱり、なかなかお金かかるわけですよ。その、後処理とかも含めてね、ミックスとかも含めて、なかなかこう、時間と手間、お金もコストもかかると。そういった時に、こう、改めて、その、まあ、これは悪い意味でっていうことですかね。ちょっと貧乏症っていうか、今回はこれだけの人数呼べます、みたいな。前は、その、ファーストバイオリン6人でっていう、まあ、割と本当に、なんでしょうね。室内楽が広がったような感じの、大きくなったような感じの、少し小さめの、オーケストラです。でも今回は大きく呼べます。予算的にっていう時に、その、使い切ってやろうってやっぱ思っちゃうわけですよね。その、要するに、せっかく、なかなかない機会でお金もすごくかかる。で、人がたくさん来てくれるっていう時に、ちゃんとその人たちにとっての、その人たちの、こう、パフォーマンスを、まあ失礼な言い方になりますけども、使い切りたいと。ちゃんと 100% 実力を出し切っていただきたい、みたいな。楽譜書きになってくるわけですよね。で、まあ、それは、反面、いいことでもあるわけですよね。その、なんでしょう。奏者を退屈させない曲って僕、やっぱいい曲だと思うんですよね。その、いかに内省をね、伴奏みたいなものを担当していても、何か器楽的な運動の快楽がある。器楽的な運動の快楽っていうのはあれ、器楽っていうのは楽器のことね。楽器をこう、操作している快楽があるみたいな、それってやっぱすごくこう、いいことだなぁなんていうふうに思うわけですけども、まあそういうサービス精神ですよね。ただそれがだんだん、こう、あ、今回はこれだけの人が、まあ、使わせていただくことができて、楽器を。で、それで書こうという時に、そのマックスを目指そうとするわけですよね。ダビングとかも含めて。で、そういうのを考え始めた時に、やっと、ものすごい強度で立ち上がってくるのが、アントン・ウェーベルンなわけですよ。その、ウェーベルンの凄さっていうのが、やっぱりこの文献的、あるいは、そうですね、こう、あんまりウェーベルンってね、演奏されないんで、演奏頻度としてもね、何しろ、まあ結論から言うとコスパめちゃ悪いので、その、あんまり演奏されないと。つまり現場があまり体験されてないわけですよね。なので、まずその話が前後しちゃいましたけど、ウェーベルンっていう作曲家を知らない方に向けて、ウェーベルンのことを言いますと、ものすごい、少ない音で音を構成し始めた、まあ最初の人ですね。その、じゃあウェーベルンっぽい感じを今言葉で表現しますね。じゃあ行きます。スタート。パ、ピポ、ポペポ、ピパー。みたいな感じです。まあだからよく現代音楽っぽいねみたいな言われるものの、本当に元祖みたいな感じなわけですけども、そのこれを例えば Apple Music とか YouTube とかでウェーベルンって検索すると、あっという間にウェーベルンの曲なんて聴けるわけです。で、まあ聞いた方がいいと思うんですけど、聞いたことない人はね、ある種のエレガントの極致っていうか、その要するにあれですよね、日本酒を好きな方で言うと純米大吟醸ってことですよね。その削って削って、このめちゃめちゃ省略みたいなね、米半分ぐらい捨てちゃってますみたいな、削りまくってますみたいなね、でそれのいいとこだけ使ってますみたいな感じなわけですけども、で曲がまあそうですね、短いものだと数十秒で終わっちゃうみたいな、そんな、あ、すいません、ちょっとね、酔っ払っていて時間感覚がわかんないんでポチッと押します。あ、ちょっと10分ですね。ウェーベルンの話続きたいと思います。アントン・ウェーベルン。これ、聞き終わったらですね、仕事中の方、まずはですね、一旦ですね、まあ違法ではございますけども、YouTube かなんかでですね、ウェーベルンとね、調べて聞いてください。ウェーベルンで出ない場合はですね、まず Google にウェーベルンと日本語で、カタカナで入れますとね、ウィキペディアが出ます。で、そのウィキペディアのウェーベルンの、まあ、まあ、英語の書き方ですかね、綴り。WE っていう始まるね。で、それをコピペして、それを、 その YouTube に貼ってですね、ちょっとなんか聞いてみてください。話はそれからだみたいな感じでございますね。失礼いたします。